はい、
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 では、
ということで、
そうですね、最後の、
最後の
お便りを、
はい、お願いします。
お願いします。
はい、では、沖中さん、土子さん、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
ラジオネームはとびっこと申します。
あ、お願いします。
いつもくじけそうな時は、メールの応召を聞いて、勇気と笑いをたくさんもらっています。
なんかちょっと何この、ちょっとなんかさっき、さっきから、さっきの質問がなんかこう、急にこう、空気がほっこり。
ほっこり感が。
いやでもこういう方もいらっしゃるんでね、はい、先ほどの方もぜひメールの応召をまた聞いていただければ、ま
あ
ま
あ
ま
あね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
やってよくてよかったね。
よかったね、うん、今言ってなかったけど
今日かもわ
はい、
告知のことこち食って言うだからなんやねんそれって
、うん、はい、ではですね、お二人に声の悩みを相談したいのですが、よろしいでしょうか。
出ました。まあ、今日はゆりちゃん
もいらっしゃいます、ね、はい、今僕には好きな人がいます。その人は共通の知人を通じて知り合った同い年の男子です。
お
お、あれ、ちょっと待ってください。今僕には好きな人がいます、
はいはいはい、
その人は共通の知人を通して知り合った同い年の男子です。
男子、なるほどなるほどなるほどなるほど。
中学1年の時に同じクラスの、すいません、クラスって言っちゃいました同じクラスの男子を好きになった初恋の時以来、
はいはい、
同い年の人を好きになることはありませんでした。
そこ？同い年、
はい、うん、はいはい。でその初恋の人には結局告白も何もできずに恋は終わり、
はいはいはい、
その後は最初からゲイと分かってる人と付き合ってきました。
あ、なるほどね、なるほどなるほど、
はい、
これは、うん、
来ましたね、
うん、
はい、今はまだ相手がゲイか普通の人かも分からない状態です。
うん、
話してる感じでは全くどっちか分からなくて、
うんうん、
でもどっちとも取れる感じもするようなって感じです、
うん、
今の状況を恋のスゴロクで例えるとスゴロク来ましたね。一つでもコマを進めたいのに何も書いてないサイコロを持ったまま立ち尽くしてるって感じです。
あ、
もし相手が普通の人かっこのんけだと分かってしまったら、
はいはい
はい、やはり諦めるべきでしょうか。
あ、
それでも男が男を好きになる可能性ってあるのでしょうか、
うんうん、
僕はあると信じたいです、
はいはい、
こういう同じ性を好きになってしまう切なさって何なんでしょうね。はあ、切なくなってきたので今夜はユーミンのベストアルバムを聴いて寝ますそれではおやすみなさい。
おやすみなさい。
あ、寝ちゃいましたか、
ね、なるほど、とびっこさんの
質問、
これはなかなか、は
い、なかなかちょっと来ましたね。
もうもはや回転木馬のメールとか思い出せない
ぐらい忘れてしまいましたね、もうね、
ほどに、
はい、
ですけども、ちなみにあのゆりちゃん周りに友達にゲイとかいます、
ええ、まあちょいちょい、レズも、うん、
あ、レズもいる、
レズもいる、
レズも、は
い
は
い
は
い
は
い、なるほど、
はいはい、
これどうですか、まずまあゆりちゃん聞いてみて、
どのタイミングで、うん、ゲイってわかるんだろうね。
どうなんでしょうね。
そこがあれなんじゃない。だからその人のメールにもあるように、
はいはいはい、
そのゲイの人たちはやっぱりこうある種のこうゲイコミュニティに入ったらさ、
はいはい、
みんなゲイやから恋愛の可能性っていうのはさ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
それは男女とほとほぼ同じ可能性やけど、うんうん、一般社会の中でこうある男性を好きになった時にその人がゲイである可能性っていうのはむしろ低いやんか、
そうですね、
一般的にはやっぱり、うんうん、そうなると、うん、そのノンケの人にこう恋愛感情を抱いてしまっても成就する可能性っていうのはやっぱ男女の恋愛よりかは多少は低くなるとは思うんですよ、
う
ん、
そうですよね、
まあ、でまあでもそのなんやろな、でももしかしたら可能性あるかもみたいな、
はい、
そこところ、
うん、そうですよね
で今悩んでるって感じですよね。
悩んでらっしゃいますね。
どうしたらいいのでしょうかみたいな、
その方が多分その相手の方がね、その同じゲイの方だって分かってれば、まあ、押すことができるんでしょうけど、
そうそうそう、
まだ分かんない、
分かんないの で
向こうにさ、うん、自分がゲイやということを知らせてるかどうかもさ、
あ、確かにね、
ちょっとまた微妙な問題、
まだカムアウトしてないかもしれない、
うんうん、ね、確かに相手が分かってないで仲良くしてくれてる場合もありますから、ね、
まあそうそうそうそう、
うんうんうん、
どうなんですかね、
てか、まあ、まず
どうなんだろうね、
例えばですよ、うん、この普通のそのんけの人がですよ、
うん、
こういうなんでしょう、男を好きになる可能性、 だから例えばそれこそ沖中君が男の人をこういう恋愛対象の目で見てしまう可能性ってあるんですか？
あれあのね、うん、まずこういうその同性愛的なものに、はいはいはい、あまりこういい感情を持ってない人 もいるやんか。
そうですね、
嫌悪感すらある人も一部いるでしょうよ、うん、はい、でそういう人は、まあ、多分無理だと思いますけど、うんうんうん、多分この人その相手の人っていうのは多分それがないからっていうのもあって恋愛感情を抱けるっていうとこもあるんやろうから、そういう相手やとしたら、俺はちなみにその恋愛かどうかは分からへんけど、その告白されても別にそんなに嫌じゃないし、その
確かに
肉体は無理やけど精神的な部分でやったら別になんかそのそれを例えば言ってくれたっていうこと自体に対するそのまあなんやろうな、こうさらけ出してくれたっていうのはやっぱり何に対しても嬉しいわけ、はい、感じもするし、うん、まあその人の なんていう人でしたっけ、
とびっこさんです、
とびっこさんの求める形かどうかは分からへんけど、うん、別にそれによってこう疎遠になったりとかは絶対ないと思うんですけど、
そうですね、
ただまあねえちょっと一晩みたいなのは無理ですね、僕はノーマルの身からした、うん、ただまあそのなんやろデートとかやったら別に全然あれやし、でもまあ俺ノーマルの俺とそのノーマルの俺が OK な範囲で付き合ってて満足するんかどうかっていうのは俺には分からへんから、最終的にはなんかそれやったら他にあえて作った方がいいんちゃうみたいな感じに俺は思っちゃいそうやけどな。
ゆりちゃんはどうですか、例えば女の子の友達だと思ってた子がそういう気持ちがあって、う
ん、言われたことあるんですよ、
ありそう、
中学生の時に、うん、あのやたらボディタッチをしてくる女の子ってよくいるじゃないですか、一緒にトイレに行ったりとか、
うん、手つないだりとかね、
そうそうそうそう、うん、で私そういうのあんまり好きではない方だったから、うん、一定の距離を置いてたらいや実はみたいな、私はこうでこうで女の子しか好きになれない人でみたいな、じゃあ続きはなんかパニックになっちゃって、なんか今まで私にしてきたそれは全部その恋愛感情があってのことなんだと思ったらなんかよく分かんなくなっちゃって、じゃあこれからも友達でいようねみたいな形で終わらせちゃったの。
はいはいはい、
でも今考えると、うん、なんか好きっていろんな形があるじゃない、
うん、
その
確かに
男の人好きになるとか、うん、女の人好きになるとかいろいろあるけど、うん、男が男を好きでも、うん、全然それはありだと思う、
うんうん
う
ん、ただでもやっぱりこう恋愛にはさ、うん、負の感情もあってさ、うん、例えばさ俺がそのあのとびっこさんに告られてさ、うん、まあ悪い気はしないというか、うん、まあまあなんやろ、じゃあまあそういう感じでなろうかとなるとするやん、うん、まあ、肉体無理でもってなったとしても、うんうん、例えば俺が例えば女の子好きになって付き合ったりとかした時にやっぱ嫉妬するわけやろ、うん、それに対しては対応できひんですよね、やっぱりそのなんつったらいいかな、やっぱりいい友達以上にはやっぱりそういう意味では考えられへんっていうのはノーマルの感覚としてはあるとは思うんですね。
ね、難しいですよね、
難しいな、うん、でどうしたらてか早くこの人が相手の人が普通の人なのか、うん、ゲイなのか分からないとその先に進めないかもしれないよね、この人。
そうなんですね、
い
や
もしくは、うん、まあこれは別に同性愛異性愛関係なくごくごく一般的な恋愛としては一旦告白をしてみるっていうのはそのいい、
まあでもまあね、そういう何かしらのアクションは起こさないと多分この人はこのままサイコロ持ったままですよね。
でもこの人の結構これはだから俺らが理解できひんレベルで悩ましいのはさ、うん、初めて好きになった人はおそらくノーマルの男性なわけでしょ、
うん、
でそれはやっぱりあの恋あの告白できず終わって、うん、その後はそのゲイと分かってる人と付き合ってきてて、
うんうん、
でも今好きな人はゲイかどうか分からへん人
なわけや、うん、分からないんだよね、
これって切ないよね、なんかこう、ね、 なんやろ、なんかこう一個やっぱ通常の恋愛とは違うのが噛んでるよな、やっぱり
ちょっとハードルがね、
そうそうそうそう、
なんか違うのが、
うん、いやもしかしたら、うん、まあな、まあ恋愛はね、だからもしかしたらの、
うん、連続だから
、連続でその確実性をどんだけ高めるかっていう勝負ですからね、勝負じゃないけど、まあそういうやり取りですからね。
ちなみにもし今ゆりちゃんが女の子から付き合ってみたいなことを言われたら、今のゆりちゃんだったらどう？
今の私だったら、私だったらね、今彼氏がいるから、はいはい、その人と同じように、うん、その人を大切にできないと思う。
そうや
ん
な、
うん、
でもし彼氏がいなかったら、
いなかったら、うん、一晩話し合おうかなな
るほど、
その、うん、どの程度私を求めてるのか、例えば一緒にいてくれるだけで、うん、気が済むみたいな親友レベルの付き合いをしたいのか、
うん、
まあ、肉体関係を持ちたいのか、
うん、まあ、だからまあ彼氏彼女みたいな付き合いをしたいのか、
そうそうそう、どっちなんだろうっていうのを私は結構はっきりしたいかも、
うんうん、まあ、だからなんか俺の友達のゲイとかの周りっていうのはその、はいはい、あの僕はあの4年ぐらい前にサンフランシスコ行った時に、うん、泊まってた友達ん家っていうのはゲイとレズしか来なくて、ね、
すごい
で結構みんなあれなんですよ、しかもサンフランシスコって割と結構それの開放的なところやから、はいはいはい、別にこっちも違和感なかったけど、うんうん、行ってやっぱりそのああなるほどって思ったのが、みんな大体40オーバーぐらいなんかのカップルが多くて、そうなるとさ、もうあれなんですよ、そのゲイあの同性愛者っていうのは子供を作ることはできないから、はいはい、だからむしろそのお互いのパートナーシップみたいなものをいかにこう高め合えるかっていうところで、だみんな結構あの生活もしっかりしてるし、はいはい、あの真摯な人が多くて、うん、でインテリジェンスも高い人が多いんだけど、要するにこう最終的にはさ、やっぱ老後一緒にこう楽しい時間を過ごすっていうところに至る、うん、まあ男女もそうかもしれへんけど、はいはい、その同性愛者の場合は特にやっぱりそこをだから自分と相手の世界っていうところに最終的にこうあのなんていうの帰結していくからさ、そういう意味においてだからそのまあこの人がいくつの人か分かれへんし、あと日本におけるその同性愛ゲイ事情みたいなのが俺にははっきりとは分からへんけど、まあでも今後はというかまあ昔ほどそんなにね変な目もないと思うし、なんかまあだんだんこうサンフランシスコみたいになっていったとしたら、そのやっぱそのなんていうんですかね、そのまあ相手もうやっぱりいい相手と出会うべきやし、う
ん、はい、
あのやっぱあの同性愛者の人のそのなんていうのパートナーシップの感覚っていうのが結構ね、うん、割とこう結構素敵というかね、なんかこうやっぱお互いを尊重し合う感がすごい あって、なんかその目的が結構なんか。なんていうのお互いがこうハッピーに暮らす状態を作るみたいなとこになってて、割といあの僕はそういうの意味ではいいと思うんですけど、やっぱりこう若い頃 そのいわゆるこうね青い恋愛の時代においてはまあいろんなこともあると思うんですけど、
確かにね、
しまあそうやな、だからただまあやっぱりそのノーマルの俺がいかにそういう同性愛に対して理解があったとしても、
まあだからもともとやっぱりね持ってるものじゃないですか、その異性を好きになるのか同性を好きになるのか、多分生まれ持って持ってきちゃったものだから、なかなかそれを多分、ね、彼もきっと女性を好きになれって言われてじゃあ好きになれるのかっていう話にもなっちゃうじゃないですか。
それはないでしょ
う。あ、違う。だから、その
男、あ、逆、
うん、逆で、ね。
あ、はいはいはい、はい、
うん。っていう。
まあ、そういうことなん
ですね。そうそう。なので、だから正直、その、例えば、男が好きな女性が、女性を同じように好きになれるかって言ったら、それはちょっと難しい話なのかなと思ったんですよ。
あ、はいはい、
うん、
でもなんかあれやけどね、なんか付き合い長い男友達とかって、
うん、
なんかそういう芸的な瞬間っていうのがあったりするけどな、なんかその、うん、あれ俺なんかこいつといるけど、ずっとこんな感じでいるけどみたいな、
なんか、ね、だから
えなんかえみたいな、でもまあまあねみたいな、
まあでもその多分、ね、肉体関係とかっていうのが多分その大きいような気もするんですよね、こういう方たちのそういうのって、 うんうんうん、多分この方諦めた方がいいんでしょうかっておっしゃってますけど、なんか別に諦める必要はなくて、逆にきちんと話をするのってすごく、
そうですね、う
ん、でもしまあそれがね、その方がもう本当にのんけだとしたら、
のんけだと分かってしまったらやはり諦めるべきでしょうかっていうのはちょっと違うような気がするですね。一応気持ちは
ちょっと話をして
伝えてみたらいいんじゃないかと思うんですけどね。そのでももしかしたらあれかもね、だからゲイの人っていうのはさ、そのノンケというかノーマル その男性がそのそれに同性愛に対してどんだけ理解あるかどうかに関して、もしかしたらすごい過剰に意識してしまってる部分もあるかもしれへんし、実際やっぱねこの相手がうわっなんかいや気持ち悪いみたいなこと言ったら、やっぱそれって女の子に告白して振られる以上に多分傷つくやろう、だって自分の根本的な部分を否定されたみたいになるから、そういう意味ではやっぱりかなり勇気のいることかもしれない
な、ね、そうですよね、うん、
そういえばね高校2年生の時に学校の先生がゲイだったの、でなんかある日に友達が、まあ、某界隈で、その女装をしてる先生を見たみたいな、その先生を見たって話題になって、ってなって、結構騒いだのみんなで、うわマジかみたいな、
それは騒ぐ
騒ぐでしょ、で、そしたら先生が、まあ、今学期いっぱいで学校辞めますと、なった時に、英語の授業だったんだけど、英語の授業はしないで自分のカミングアウトし始めた、もう実は僕は男の人しか愛せなくて、であの他の人たちの恋愛とはちょっと違うけど、その男性も女性も好きになれば関係ないって言ったの、それは小さなハードルなんですよって言ったのが妙に覚えてて、なんかそれを今思い出して、なんかこの人がそのノン系なのかゲイなのか分かんないって言ってるけど、でもやっぱ好きになれば、
まあね、
そういうのも関係ないっていう境地までいけると思うんだよね。だからそれが、まあ、親友なのか友達なのか、
そう、ね、
恋人になるのかはまた別の話だけど、
そう恋人になる恋恋愛ってなった場合のだからあれやんな、
難しいですよね、
一回話してみるといいと思いますよ、
だからこう何やろ、その人と自分の関係性においては素晴らしい関係を築くことはノンケの人ともできると思うんですよ、別に
あのいい関係はね、すごい素敵な関係とかは、
ただ条件があるとすればやっぱりノンケの人っていうのは最終的にやっぱりその女性とやっぱりこう添い遂げる方向にやっぱどうしても行くし、そういうのも OK やと、いう状態でその人の人生に関わることは多分できると思う、
ね、私もそれは思います、すごく、
まあそれがこの人の欲望とどのぐらいのバランスがあるかによる、
ねね、その精神的なつながり以上のことを求めてしまうとね、ちょっと難しいかもですけど、
まあでもね、恋愛 その精神的なつながりと友情 その精神的なつながりってまあどんだけ差があるもんかとか微妙やけどな、実際、
確かに
友達の方がなんか大事に考える瞬間とかもあるしな、やっぱりその、
友達と彼氏は違ったりするからね、
そう、
ね、どっちが大事とか言われても ねみたいな、
そう、ね、
確かに、
まあだからまあ極論言ったらだからこう自分以外は全員他人やからさ、その
でも私今ふって思ったんですけど、例えばですよ、自分が女の自分が男の人に告白して、いやお前ないわって振られるとするじゃないですか、それよりも、まあ、さっきもしかしたらちょっといろいろ大変なのかもみたいな話だったんですけど、もう性その性別で、ごめんなさいって言われるってことは人権は否定されてないじゃないですか、人権っていうかその自分の中身とか、
そうだから結局振られるのは何でもショックやっていう話、
だからそう女で男に振られてて お前女として見れないみたいなこと言われるのも、いやいやいやいやみたいな。
それも傷つくよね、
うん、だってもうなんか女として生きてることを否定されてるじゃん私みたいな。
でもその女として見れへんっていうのって、うん、まあこれもだからそのゲイやから見れへんっていうのもさ、うん、ほぼ同じで、それって多分肉体的な意味でってことやろ、
うん、だからなんかそんなになんか今大差ないんだなってちょっと思って、まあ、
なんかそんな気もするな、
うん
うん、人間としては嫌いじゃないし、うん、これからも付き合っていきたいと思うけど、そうそうそう、セックスとかはちょっと考えれないっすってことや、うん、女として見れんっていうのはさ、
うんうん、一緒じゃんって今思って、
うん、そうかもしれんね、うん、
うわなんかいろいろ思い出したわ
なんか出てくるなんか出てくる
いやなんか振られた時の言葉とかを今思い出すと、
あるよね、
否定されたなって、
否定されるよね。
ね
何なんあれ。
そうあれ何なんだろうね。ね、そこまで言わなくてもいいじゃんみたいな。
本当だよね。
そんな言われるそんなに。
いやね結構ドロドロで別れたりとかするといろいろもういろんなこと言われる。
うん、
でもそこはでも人間としてみたいなことじゃないの。違うの。
何が？
その言われる時ってなんかこう女としてじゃなくない。
えでもその人間としてでもねえ。だって人間として私生きてんのにそれ否定されちゃうのみたいな。
いや否定、あまあ否定つうか、まあ何か合わへん部分とかを言われるってことやろ、それって違う。
合わないってことも言われるけど、でも否定もされるよね。
そう否定もされる。
お前のそういうのがダメなんだよ。
あそれショック
まあね言っときますけどね、あのあれですよ、もし誰かに否定されてもね、うん、それは星の中の一個ですから。まさかこんなに使うとは。
浅野敦子スタンド。
浅野敦子恐るべし。
ここに今いますからね。
だからあの僕はあの告白というか、うん、まずカミングアウトと同時に告白をしてみたらいいんじゃないかと思います。
ね、当たってくださるんですよ。
うん、そうですよ、うん。恋愛なんてみんなそう。
そうで振られるときはみんな多少傷つくと。
そう。
うん、
そう
だからといって。うんあの次もしこれが仮にあかんかったとしてもね、次もしのんけの人好きになるかもしれないけど、
うん、
また、
うんうんそうですね、
その時にもうやめようとかは思わんといてほしいです、
うんうんね、
その好きになるっていう感情自体はものすごい素直なもんだからね、うんうん、それには従うべきですよ、やっぱりあの、うん、やっぱりこう自分をちょっと否定しちゃダメですからね、やっぱり
そうです、ね
うん、この人好きになってもうたら俺自体は間違ってないっていうふうに思わないと、うん
ね、
ただ向こうはちゃうかったんやなっていうだけのことなんで、うんうんうん、
そうですよ、
うん、
否定しちゃダメ、
そうです ね、
ダメ、
うん
そうです。
いいですね。ユーミンのベストアルバムも聞いて寝ます。
いいですね。
ね、いいですね。
やっぱユーミンはもうね、性別を超えた。
性別超えました。彼女自体がね。
恋愛。まあね。うん。アレグリアってことで。
君さ、松任谷正隆が弾いたピアノがある。
マジで？
そう。
すごい。
初めてピアノもらった時それだったの。
なんでわかったの？家に？
家にあったの。
なんで？
もらったの。
メガネついてくっついてた。
サインが書いてあったとか。
いやなんかその松任谷さん関係の人が親族にいて、
は
い、でゆりがピアノやってたの10年ぐらい。
はいはい、
で最初のピアノが松任谷さんからもらってきた。
すごい
ピアノで。
うん
なんかすごいプレッシャー高かった
確かに
うまくいかな
数々名曲が生まれた、うん、
そう
すごいすね。
でも今音出なくなっちゃった。
あら
あら
もったいない。
直せば出るよ。
直せば出るよね。
出ますよ絶対それは。
じゃあそれをちょっと最後のスゴロクに例えて。
えどういうこと。え例えれないよスゴロクに。なんかでももうサイコロを持ったまま立ってちゃダメ
ダメ。
そのサイコロ振っちゃえ。
そうそうそう
そうですよ。
そうそうそうそうですよ。
ね。
うん。
あそのあそこっぽかった今。
まあ振っちゃえあたり。
振っちゃえ
振っちゃえ。
大丈夫でしょ飛びっこさん。
そうですね。
ね。
うん。
またなんかあれば王将に、
う
ん、
そうですよ。
あの
メールしてくれればね。
あその経過とかもね。
そうそうそうそう。
あれでしたら、う
ん、ぜひぜひお願いしたいですね。はい、あの
私たちはでも応援してますよ飛びっこさんのこと。
うん
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 そうそうそう、
はい、
なんかうんそうねなんか興味は興味っつったらあれやけど、うん、続きは気になるっすね、
うん、この先どうなるかちょっと気になるね、
うんうん、 だってそもそもだってこれペンネームとはいえかなりカミングアウトしてくれてますから ね、
そうですよね。
やっぱりもう僕らとしてはやっぱり、う
ん、すごい嬉しいです。
最終的にはいろいろあってもうまくいってほしいですよ、うん、その飛び子さん自体が ね、
うん、この
恋はどうかは分からないが、うん、うんうんう
ん、なんで頑張ってください飛び子さん、
うんうん、
ありがとうございます。はい、
いやいやいや、ということで
飛び子さんに
長所
を申し上げます。ありがとうございます。
スペシャルゲストをお呼びして
本当ですよ。もっとね、でも本当はいろんなことをいじくりたかったんですけど、
どうぞどうぞ
いじくるとか言うな
聞きたいことあるなら今のうちに聞いて。
でもね違うんですよ、もうね今日ゆりちゃんが着て、ゆりちゃんの着てる服にもうね私胸に目が釘付け。
あらまあおっぱいどうぞ
おっぱいどうぞって言う
と言うんですよ。ここになんかちょっとなこれなんやろと思って。
これね犬に引っかかれた
のそう今ちょっとね胸元に傷があるんです。ちょうど父のすごい
父言うな
谷間がものすごいですよ。もうこれなんか挟んじゃいたいぐらいの感じ でその上になんか傷があったんで、それを口はそこを見るふりしてその下を見てましたから。どう考えても、ね、うん、とか言いながら傷が
のものこれ
言いながら、
まあ傷に気づいてる時点で
そう
や
けど、
まあ、
もうその下チュッて見ながらね、チュッチュッチュッチュッチュッ
チュッチュッ
チュッチュッチュッチュッチュ
ッチュッチュッ
チュッチュッチュッチュッチュッチュッ
チュッチュッチュッチュッチュッチ
ご通です。
いやいや、いろんなバリエーション
ありがとうございますね。本当に今日は本当いろいろお悩みを皆さん送っていただいて。
そうそうそう、どうでしたやってみて、
超楽しい。
また
出た、
また来てください。ぜひぜひ、
あのもうリスナーさんのね、
はい、
あの希望があればね。
そうですよね、
ゆりちゃん、
ゆりちゃんがいろんなこと
してくれます。ゆりちゃんに質問したいぞ
あ、言って言って
そっちこそ変われみたいなことがあればメールで文面に入れてくれたらまたゆりちゃんをゲストにお呼びすることがあるかと思います。
そうですね、はい、はい、いやでも本当今日楽しかったです。
いやほんまにほんまに、
ありがとうございます。
いやもうね、ゆりちゃんのでもいろんな逸話が飛び出てきそうな。
そうそうそう、
もっと持ってるでしょこの子。
そうそうそう、まあ次の時から徐々に掘り下げ
したいなっていう、
まあまあまたその辺もあのゆりちゃんもし来る時とかはあのツイッターとかであの言いますんで、その時はゆりちゃん用の
そうですね、
あのメッセージとかもくれたら、
むちゃぶり待ってます、は
い、ということでじゃあいつものあれを、
はい、よろしくお願いいたします。そういうことで先ほどもちょっとお話しましたけれども、メール送っていただきます一応書十応書たまると、メールの応書特製オリジナル T シャツを差し上げます、はい、なので皆さんよかったらぜひぜひラジオネームをつけて info@moglag.com こちらのアドレスまで、
はい、
お送りください。
あの随時、
はい、
開けてますんで、
そうです、募集してますんで、いつでもあの送っていただいて結構です。あの、はい、ツイッターとかで告知する前に送っていただいてても全然大丈夫です。
大丈夫ですんで、
はい、
今のところ 100% 採用。
そうです。なので、うん、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。うん、
はい、
お待ちしております。
また収録日はまた、うん、ね、モグラグのアカウントの方からあのツイートしますので、はい、その時も一応、ね、とりあえずの締め切りということで、はい、
そうですね、
はい、やらせていただきたいと思います。
は
い、
ありがとうございました。
ということでスペシャルゲストはゆりちゃんでした。
ありがとうございました。
またね
ーエンディング続きます。
はい、
エンディングです。
いやー今日はね、今日はあれですよ、ちょっとこの本編は、
はい、
さっき名乗ってください、すいませんね、ちょっとあの食い気味で、ね、テンションがちょっと異常なんで今日は。
知ってるよ、はい、オーナーの太田です。
はい、ということで今日は本編の方はあのゆりちゃんが来てくれてあの、にぎにぎしくね、メールの応募やったんですけど、ちょっと今日はねもう一つちょっと重大な発表がありましてですね、それにそうこのエンディングちょっともうすごい時間を割きたいと思うんですけど、
はい、おきちさんの方から言ってもらえますか。
いいですか、言っちゃって。
どうぞ。
いやお願いします。ということで、あのモグラグマガジンっていう本を私たちはあの4年前から年間発行年1冊あのモグラグガレージで展示をしてくれた作家を中心にした、まあアート&カルチャーマガジンという体で雑誌を作っておったんですけども、
はい、
今年の2013年の5月10日にそれの第4号に当たりつつ、ページ数もサイズも内容も大幅にパワーアップしたですね、
はい、
モグラグマガジン改めアートブックモグラグというものを今年の5月10日に発売することになりました。それがですね、
はい、
拍手とかしときます2人ですけど、
めしい話じゃないか。
それがもう編集がまず大詰めに来てましてですね、もう開けて来週あたりには入稿という、だもう本当にここまで来るのにものすごい、もうなんでしょう、最勇気かっていうぐらいのシルクロードに やっと天竺見えてきたぐらいなんですけど、本当にね、悟空、孫悟空がいない我らキャラバンって感じですけど、まあなんとかここまでたどり着きまして、それでですね、今日はまあこれのお知らせも大事なんですけど、これはもう来週以降もガンガン言っていくんですけど、
はい、
あの今日お伝えしたいことはですね、あの本日、3月の28日ですか、今日、
はい、そうです、
木曜日にから、クラウドファウンディングサービスキャンプファイヤーというとこ、あのサイトがありまして、はい、そこでですね、あのこのモグラグボリューム4の制作費の一部を募るプロジェクトをが、はい、あの本日から公開されておりましてですね、それをちょっとぜひあのお知らせしたいという感じなんですけど、
はい、
あのもうあれですか、説明が多いんで、もう今日は相槌だけでいく感じですか、太田さんは。
もうね、
うん、
説明が難しい。
うん、まずね、あのクラウドファウンディングっていうのをご存じない方に簡単に説明しますとですね、
お願いします。
インターネット上で、まあ、ある特定のプロジェクトを何かこうなんでしょうね、まあ、本を作りたいだとか、こういう展示をしたいだとか、こういう
CD 作りたいだとか、
あのミュージックビデオを作りたいとか、まあ、こういうなんでしょう、あの研究をしたいとか、こういう開発をサポートしてほしいとかですね、そういうプロジェクトをあのそのクラウドファウンディングにアップロードしてですね、それをまあ見て、その内容とかに賛同した人が、まあ、そのインターネットを介して金銭的なサポートをするっていうサイトなんですけど、
でそのサポートしてくれた人にはそのサイトでしかゲットできない特典がつくんですよね。
あの寄付じゃないんですよね、このサイトっていうのは。だからそのお金をいただいたからにはそれ相応のリターンというか、まあ、特典をその、何でしょう、援助してくれた人にお返しするということで、まあ言ってみたら何ですかね、その まあ先行発売みたいなもんですよ、一番簡単に言えば、
うん、
とか、まあ、それ先行予約とか、まあ、予約特典みたいな感じで、まあ、それのバリエーションがものすごくあって、まあ何て言うんですかね、あらかじめこうちょっとこう何でしょう、制作コストが少し抑えられたりとか、どのぐらいの注目度が集まってるのかっていうのを発売前からちょっと知ることができるっていうメリットがあるサービスなんですけど、ここだけの話、
ここだけ
デメリットもあってい
や笑い事じゃないん
ですよね、そのデメリットって。クラウドファウンディングサービスのほとんどがこの統一のルールをちょっと敷いてるんですけど、まず応募期間っていうのが決まってるんです、うん、まあこれはこっちで設定できるんですけど、今回の僕らのプロジェクトは29日間なんですけど、その応募期間中にもう一つ目標金額っていうのも設定しないといけなくてですね、応募期間中に目標金額に1円でも達してなかった場合は、その時点で、ね、もう何やろ、すでにサポートというか支援してくれた人の、
支援したい、しますよって言ってくれた人、
言って入金というか、まあ支援を表明してくれた人のお金も全部ご破産になってしまうんですよ、
ね、
つまり僕ら今回目標金額20万円に設定してるんですけども、この29日間で目標金額20万円に達しなかったら、19万9999円まで達してたとしてもそれはもうなしになってしまうと。でこれ自体はまあ金銭的に残念っていうのもあるんですけど、何よりやっぱりこれが公開されてることによってね、
うん、
その人気ないな、このコンテンツっていうイメージがちょっとぶっちゃけついてまうのはちょっと一番のリスクでして、
そうですね、怖いわ公開処刑やん、そんな。
そうなんです、結構リスクも伴いつつなんですけども、まあ先週から言ってます通りね、
うん、
我ら完全 DIY インディーアートギャラリーですよ、我らはギャラリーというかガレージですよ、俺らがやってるようなもんは。でも内容は間違いなく自信があるんです、本当に。次のモグラグボリューム4も完全にやばい本 仕上がりつつあります、うん、本当に。なのであのこのモグラグラジオとか毎週楽しみに聞いてくれてる人、まあ、無理強いはしませんけど、うん、本当に今回のこのボリューム4が、売れるというか成功するかどうかによってちょっとモグラグのこれからが結構大きく左右されるほどのちょっと渾身の一冊になってますんで、うん、まあ、僕らがやってることとかが面白いなとか思ってくれて、なんかちょっとこうなんでしょうね、まあ生活のちょっとしたこう彩りに、
うん、喜びに、
喜び、うん、なんかちょっと楽しみになってる人がもしいてくれたとしたら、ちょっとこの僕らのこのラジオも含めた活動が継続させるという意味でもですね、ぜひちょっと一度そのキャンプファイヤーのサイトの方をチェックしてもらって、でなんかあの可能であればあの支援という形であのご協力応援の方をちょっといただきたいなと思うんですけども、
ぜひお願いします、
はい、一応ですねあのモグラグのホームページの今トップがもうそこへの直リンクに あのビジュアルに更新されてますし、あのここからしばらくはっきり言ってちょっとやかましいんちゃうかっていうぐらいツイッターとフェイスブックの方でモグラグのアカウントの方ですごくつぶやいたり記事をアップしていったりすると思うんで、その辺をチェックしてもらうといいんですけど、一応ですねあの音声ではありますが、あのキャンプファイヤー上におけるモグラグボリューム4の、プロジェクトの URL を今発表しますのでですね、ちょっと気になった方は見てみてください。プロジェクト名が日本初のポップアートブックモグラグボリューム4を真相発刊というプロジェクトで、URL がですね、
はい、
http://、まあ、最近これ入れないですけどね、
はい、
campfire.jp、campfire.jp /project/view/612になってまして、プロジェクトは、project/view/612になってますんで、ちょっと見ていただきたい、
はい、
今回のこの、そのいわゆる特典は、
うん、
このキャンプファイヤーでしか手に入らない全て限定グッズをここでご用意してますんで、本当に内容もいいもんになってると思うし、ちょっとぜひ見てほしいのと、あと何よりですね、はい、このキャンプファイヤーの一番最初にドーンと出てるこの CM ですよ。
そう、この CM 必見です。
もうね、我らの去年のちょうど去年ですよね、去年の4月に
お花見シーズンの時に、うん、モグラグで展示してくれ
て、しかも今年の1月に僕とユニット沖波を組んだ稲見絵里さんがもう渾身の CM、 超やべえ CM 作ってくれたんで、これ見てちょっと上げてもらってね、
うん、
上げたついでに財布も緩んじゃうみたいな感じでサポートしてもらえればマジで俺らちょっともう感動すら覚えるぐらいに喜びますんで、はい、現在今日本日の正午にプロジェクトが公開されまして、はい、現在3人の方に支援をいただいております。ものすごい嬉しいです。もう1人目が入った時、うん、ほんまにふーって言いましたからね、うん、
いや、もう、もうほんまに、
うん、
心臓が張り裂けそうです、
うん、そう、もう、ね、なんかこのまあ何やろ、このモグラグボリュームフォームもそうやし、僕らがこの4年ちょっとこのモグラグガレージを通じてやってきたことでの集大成でもあるし、まあ、過去もね、もう言ったらいろんな人の、まあ、いろんな形でのサポートを受けてここまで僕らやってきてるんで、ぜひともこれをちょっとね成功させたいんですよ、本当に
本当にね、
うん、
心の底からね。
そうなんですよ。でモグラグ、この本モグアートブックモグラグがコンスタントに出せるようになれば、まあ、僕らがやれる活動ももちろん継続できるし、あとやっぱりこういうのがこう普通に流通するような、なんていうか、まあ大きい言い方すれば国になればね、
うん、
もう少しなんか楽しいこととか、まあアートに限らずおもろいもんのバリエーションの一個として、まあなんかちょっとこうより豊かになるんじゃないかなっていうのは本当に思ってるんで、
そうですね、
うん、ちょっとそうですね、 前半の本編の何でしょう、メールの応酬とテンションが違いすぎて驚かれること必至だと思いますけども、ちょっとぜひあのキャンプファイヤーにおけるモグラグボリューム4支援プロジェクトの方をですね、ぜひチェックしていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
29日しかありませんので、29日で20万とか成功させたいです。
もう本当にお願いします。
泣いてんのか、うん、って感じでね、まあ来週も以降もモグラグラジオの方が楽しく続けますけども、ちょっとしばらくエンディングがこの話が続くかなと思いますし、
まあでもちょっとずつあのモグラグボリューム4の実態とか、
そうですね、
報告していけたら、
報告しつつこれに絡めた企画を今バンバン仕込んでるんで、ちょっとほんまに
盛りだくさんすぎるんちゃうって多分思いますよ。
そうですね、なんかちょっとこう本当にあのキャンプファイヤーを通じてちょっと応援をいただけたら本当にこれ幸いでございますね。
本当にも
うガリガリなってますから。
本当
もうハゲ上がってもうってね、
ハゲ散らかしてますよね。
もう白髪なって、もう老眼で歯ももう2本ぐらいしか残ってない感じで、もういい穴だらけでね、もうなんかそんな感じですからね。
そんな知らんわって思われるかもしれないですけどね。
まあ何卒よろしくお願いいたします。もう一回 URL だけ言っておきましょうかね。キャンプ -fire.jp/projects/view/612 です。はい、よろしくお願いします。まあモグラグのサイト行ってもらったら
もうポチッとリンクで、
はい、
行けますので、
よろしくお願いします。ということでモグラグラジオボリューム197でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
何卒何卒。